皆さんこんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝へようこそお越しくださいました。歓迎します。今日は1曲目はもう1曲目から始めます皆さんお立ちくださいなんというという曲を歌います。先々週入ったんですけど覚えやすい曲なので、ぜひ皆さんで歌いましょう。
共に住むことは素晴らしい。主が私たちに星への命の祝福命じられたから、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、なんという幸せ、私たちが一つになって共に住むことは素晴らしい。主が私たちに常しえの命の祝福命じられたから、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、なんという私たちが一つになって共に住むことは素晴らしい。主が私たちに常しえの命の祝福命じられたから、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、なんという
皆さんお座りください。次に歌う曲は、礼拝の場でという曲です。あ、聖霊がここにという曲です。私がこの曲を選んだ理由があります。皆さんは普段、聖霊様そして、神様を常に求めているでしょうか。常に乾いているでしょうか。結構難しいですよね。求めているかどうかを思うのは、こう見えなくなってしまったりする時もあるし、助けてとすら言えない、すごい罪に覆われた目心をしている時もあるんですけれども、皆さんには、もう一度神様の方に向き直していただく、いただくというか、私自身が神様にもう一度向き合いたく思いました。皆さんもそう思う時はあるのではないでしょうか。今この場所でこの瞬間、神様を私はもうバリバリに求めてるって人がいるかもしれないんですけど、もう一度主に、目を合わせて心を向けて、過ごす時間になりしたいと思います。今日は、宣教をしてくださっているリチャン先生がメッセージしてくださるんですけど、このように神様の働きに携わるときに、本当最善を尽くしたのにどうしてとか、自分が持っているものを全て捧げたのにどうしてとかあると思うんですけど、そういう時も主に満たされて、そのどうしてっていう思いすらも脱ぎ去ってくれる主の恵みに、愛に、目を向けていけたらいいなと思います。次の曲、これから2つ曲歌うんですけれども、座って歌っていただいても立って歌っていただいても、祈りながら、歌わずに賛美していただいても構いません。好きな礼拝のスタイルで、自分が一番礼拝できるような体制で、歌っていただけたらいいなと思います。では、聖霊がここにを歌いたいと思います。礼拝の場で歌いたいと思います。失礼いたしました。
礼拝の場で主を求めてない。その人を見て主は悲しまれる。
主が望まれる。
主が望まれる。礼拝者たちの一人となることを切に求めます。
恵みで
この場にいる御座の前にひれ伏す私にはあなただけ、主だけ讃える。
たいと思います。ご無理でない方お立ちください。
ため息つくとき心痛めて主は嘆かれる。あなた方を捨て一人にはしない、いつも私が共にいる。
心虚しく、
心虚しく息つくとき心痛めて主は嘆かれる。あなた方を捨て一人はしない、いつも私が共にいる。
聖霊はここに、
聖霊はここに強くされて、主の御国を希望を与え、私を使わした。
心虚しく、
ため息つくとき心痛めて主は嘆かれる。あなた方を捨て一人にしない、いつも私が共にいる。
聖霊がここに、
聖霊がここに豊かに望み、弱い私
様。今日こう うして一人一人があなたの目の前で礼拝できることを、この喜びに感謝します。この恵みに感謝します。一人一人が、お一人お一人があなたに心を向け、これから、聞くあなたの言葉をより深く理解でき、あなたを知れる機会としてください。あなたに大きな期待をして、愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日皆さんと一緒に礼拝できることを心から嬉しく思っています。今日この礼拝にですね、初めて、来てくださった方いらっしゃいますので、紹介して歓迎したいと思います。お名前をお呼びいたしますので、ちょっとその場にお立ちいただけるでしょうか。トーマ・セルジオさんご家族ですね。ちょっとその場に立っていただけるでしょうか。はい、歓迎いたします。どうぞお座りください。はい、それからですね、今日は、特別なゲストスピーカーを お招きしました。かつて、私たちと一緒にですね4年間、礼拝をし、交わりをし、奉仕をし、教会生活を一緒にした、リチャン先生がですね、今日来てくださっています。まずはじゃあ歓迎の拍手をしましょうか。リチャン先生です。はい、そしてですね、今日は、このリチャン先生のネパールでの宣教を支援し、そして、サポートしてくださっている、福井誠先生と、それから事務局の渡辺さん、ご夫妻が来てくださっています。ちょっとお立ちいただけますでしょうか。はい、歓迎いたします。はい、もうリチャン先生が TCU を卒業して、そして、日本を離れてから約10年ほど経つんですけれども、いろんなことをですね思い出しながら、今日のこの礼拝を楽しみにしてき、ました。今日はですね、リチャン先生からのメッセージを聞き、そしてネパールにおける宣教の働き、神様がどんなに素晴らしいことをしてくださっているのか、その宣教報告を、見て聞いて、そして祈っていきたいなと思っています。それでは、最初にですね、今日のメッセージの中心となる聖書を読ませていただきますので、聖書をお持ちの方はお開きください。ヨハネによる福音書の第3章をまず読ませていただきます。ヨハネによる福音書の第3章の1節からです。聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンに同じものが出ますので、そちらをご覧いただきたいと思います。ヨハネの福音書第3章の1節から15節までをお読みいたします。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えていた。どうしてそのようなことがありうるのでしょう。 イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。それではですね、この聖書箇所からリちゃん先生にメッセージをしていただきたいと思います。改めてですね、拍手で歓迎したいと思います。ではリちゃん先生お願いします。
主にある兄弟姉妹の皆様、こんばんは。お久しぶりです。まあそろそろ10年かな。2006年から2010年まで本当にいろいろ教えていただき、あの4年間の訓練本当に良かったと思います。その後も続けていろいろ皆様からのお祈りとお支え本当に感謝しております。ネパールから家族から教会からのよろしくとも、はい、皆さんよろしくお願いします。今日はお招きいただき本当にありがとうございます。私はリチャン・カルマチャリアと申します。リチャンと呼んでいただければ嬉しいです。家族は妻と7歳の娘がいます。来年の2月に2人目が生まれます。神の国と主イエス・キリストの福音に情熱を持って使えております。私は2002年にイエス様を救い主として受け入れ、2010年に東京キリスト教大学を卒業しました。2017年1月にチャウタリーコミュニティチャーチ、教会を、開拓し、就任牧師を務めています。また、まあ、バクタプル神学校、バクタプルテオロジカルセミナリーという名前なんですが、あの、バクタプル神学校でも、教えています。バクタプルの、90ほどの教会が、参加している、バクタプルクリスチャンソサイティ、バクタプルキリスト教、教会、キリスト教教会の、初期、もやらせていただいております。主なる神がこの教会を豊かに祝福し成長させてくださいますように祈っています。そして台風で被災されたすべての皆様に心からお見舞い申し上げます。神様が必要な慰め励ましを豊かにお送りくださり、すべての必要を満たしてくださいますように祈ります。今日は、新生、新しく生まれることについてメッセージさせていただきます。クリスチャンとしては、生まれてくる人はいません。みんな新しく生まれなければならないのです。 そして初めて神の御臨在を経験し、御言葉の権威のもと、神の御栄光のために生きることができるのです。セント・アグスティンっていう、人が、方、3rd century の人だったんですが、アグスティンスは、こう言いました。主よ、あなたは、ご自身のために私たちを作ってくださいました。あなたに安らうまで私たちの心は落ち着くことはありません。ちょっと昔子供の頃はいつ大きくなるかっていう心配だったんですけれども、今ちょっとですね。失礼ですが、こちらに移動させていただきたいてもいいですか。すみません。はい。よかったです。聖書によれば、アダムとイブが神様に対して罪を犯したとき、二人は死んだのです。死とは、離別を意味します。私たちが肉体的の死を、迎えるとき、魂は肉体から離れます。同様にアダムとイブが罪を犯したとき、神の臨在から引き離されました。そして聖界に苦しみ、破れ、孤独がもたらされたのです。しかし私たちが新しく生まれるとき、御臨在の中に入り、喜びと安らぎが魂に回復するのです。今日のメッセージは、新しく生まれることについてお話ししたいと思います。重要なポイントは4つあります。1つ目はですね、1節から2節なんですが、あそこでは新しく生まれていない人の心について話しています。そのような人はどんな人でしょうか。二つ目は三節から五節ですね。あそこでは神聖の動機について書かれています。なぜ私たちは新しく生まれなければならないのでしょうか。三つ目は六節から八節なんですが、あそこでは神聖がどのように現れるのかについて書かれています。新しく生まれた人はどんな人でしょうか。それで最後四つ目は、九節から十五節ですね。これは、神聖の方法について書かれています。私たちはどうやって神聖するのでしょうか。じゃあ一番目、再度、まだ新しく生まれていない人はどんな人でしょうか。そのような人たちは、単にイエス様を神の子ではなく、良い教師として見ています。ニコディモは、そんな人の中の一人でしたね。彼はイエス様を知っており、その教えを受け入れていましたが、キリスト、主、神の子としては見ていませんでした。ニコディモはどんな人でしょうか。一説によれば、モーセの律法を教えるパリサイ人でした。そして、ユダヤ人の 支配者であり、政治的にも力を持っていた人でした。よってイスラエルの人々の間で重要な人物でした。ニコディモはイエス様は神のもとから来た教師だと認めましたが、約束されたメシアだとは言いませんでした。ニコディモはヨハネ2章でイエス様が行った印について話しています。イエス様は水をワインに変えました。ニコディモはイエス様は奇跡を行えるけれども、イスラエルを解放する方だとは思いませんでした。またニコディモはイエス様が、宮き嫁をなさるのを見ていました。しかし、宮を超えた権威がある方だとは思いませんでしたね。興味深いことは、ニコディモは夜イエス様に会いに行きました。なぜでしょうか。パリサイ人はイエス様の交渉会を通じてずっと反対の立場でした。だからニコディモはイエス様と一緒にいるところを見られたくなかったのではないでしょうか。世界中の教会には何年も教会に生きながら新しく生まれていない人もたくさんいます。頭で聖書を知っています、知っていますが、心では分かっていないのです。ニコディモのように私たちも教会に行きますが、イエス様に従っていることを友達や同僚に知られたくないっていう思いもたまにあるんじゃないですか。私も子供の頃は、っていうか10代の頃はそうだったんですね。イエス様は、単に偉大な教師なのでしょうか。それとも私たちの人生における一番の宝なのでしょうか。2番に入ります。神聖の動機。なぜ私たちは新しく生まれなければならないのでしょうか。私たちは私たちを神の国から、引き離す罪を性質を持って生まれたんではないでしょうか。よって神の国を見、そこに入るために新しく生まれなければなりません。ギリシャ語では神聖とはですね、天から生まれるっていう意味があります。神様から生まれるっていう意味があります。上からっていう意味もありますね。ヨハネ一章の12節から13節見ると、あそこはイエス・キリストを信じる者は神によって生まれたっていうことが書かれています。二章ではですね、ニコデモはイエス様が行う印のことだけを考えています。しかし、イエス様はニコデモの考えを最も大切なことに導きます。新しく生まれることが、ご自身が行う印よりももっと大切だということです。新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんというふうにイエス様が言っていることではないでしょうか。 ここにですね、見るとはどういうことでしょうか。見るって言ったら、まあ、電気が見える。人々見える。けれども、神の国を見るなんて何でしょう。それはですね、聖霊の働きが、まあ、わかる、ことじゃないですか。聖霊の働きを感じることじゃないですか。それ、感じる、考える、それで伝えられる。そういうことではないでしょうか。まずは、聖霊様の、神様の働きを感じることができるのは、御国を見ることではないでしょうか。英語ではですね、相手の言ってることが、やっと分かったとき、Oh, I see! と言いますね。ああ、分かったって言いますよね。それは頭の中に何かイメージできた。ああ、満足した。ああ、分かった分かった。あ、そういうことね。っていうふうに言いますよね。御国のことも、聖霊様によって、感じることができるんです。それで、いろいろ教会の奉仕をできるんですね。愛せない人も愛せるようになる。許せない人ももう許せるようになる。それで気づくことが癒されないことも神様によって癒される。そういうことが御国の神様の聖霊様の技ですね。そういうことが感じることができるんです。それで考えることができるんです。それで伝えることができるんです。よって神の国を見るということは、神の救いの見業が、分かるっていうことですね。神の国とはまた何でしょう。ローマ書の14章の17節には、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだと書かれています。神の国ではイエス・キリストは王であり、キリスト者はその、家来です。しもべです。それは私本当に信じています。イエス様は私の王です。イエス様が言っていることを従うのは私の人生の、ただ一つの、使命といいますか、ミッションといいますか。4節で、ニコデモは新しく生まれるということがわからないと言っています。物理的に新しく生まれることを考えていたからじゃないですか。ですから5節でイエス様はニコディモに言われます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。先は神の国を見ることができませんっていうふうにおっしゃったんですね。今神の国に入ることができませんっていうふうに、教えています。水と御霊によって生まれるとはどういうことでしょうか。これは旧約聖書から来ており、水は古い罪の性質から清められることを、表します。御霊は、神の霊が人々に注がれることを、表します。イゼキエル36章の24節から26、どなたかに読んでいただければと思いますが、イゼキエルの36の24から26、お願いできますでしょうか。 イゼキエル36の24から26節。
お読みいたします。エゼキエル書の36章24節から26節ですね。はい、24節からお読みいたします。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。
どうも。神の国に国に入るとは、御霊の実を味わうことじゃないでしょうか。ガラティア5章の22節から23節に書いてある通り、ニコデモのように私たちは新しく生まれなければ、イエス様が信じる者に約束してくださった永遠の命を理解し経験することはできないのですね。3番に入りましょう。神性がどのように現れるか。新しく生まれた人はどのような人でしょうか。新しく生まれると、聖霊が私たちの人生を導き、コントロールしてくれるのです。ですから、イエス様に信じる者は安心ができるんです。将来的な心配なんて関係ない。大丈夫。イエス様がいるから。イエス様が生きている、生きておられるから。大丈夫。そういうことを言えるんです。将来的な、いろいろな怖さもある、かもしれないけど、イエス様がおられるから大丈夫。六節には、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。とあります。そして、私たちは、神は霊であることを知っていますね。ヨハネ4章の24節から見ると。動物は動物から生まれ、鳥は鳥から、そして人間は人間から生まれます。同様に、御霊によって生まれたものは霊です。7節でイエス様はニコディムに再び生まれることについて驚かないように言われます。どうしてでしょうか。人生は人の技でも思想でも、ごめんなさい、神性は人の技でも思想でもありません。それは御霊の技なのです。例えば私たちは何もしないでこの世に生まれてきます。それは私たちの良心の技によるものですね。同様に霊的に生まれることについても何もできることはありません。それは神のなさることだからです。八節では風を霊に用いて、御霊の技を、説明されます。ギリシャ語ではヌーマは風もしくは霊という意味があります。イエス様は風の特徴を、4つ挙げます。一つは、思いのままに吹くこと。 どこへも自由に吹いていけます。二つ目は、音は聞こえますが見ることはできません。でも感じることはできます。例えば私たちは肌に風を感じますね。その風は 見ることはできません。ただ感じることはできます。それ三つ目は、どこから吹いてくるのかわかりません。四つ目は、まだどこへ吹いていくのかもわかりません。同様に、御霊は私たちの人生に、主権を持っておられます。御霊を見ることはできませんが、御霊の癒しを感じることはできます。イエス様を信じた後、愛、平和、喜び、そして幸せを感じます。御霊がどうやって罪を示すのか、また、気づいた時どうやって慰めてくれるのか、導きが必要な時に、どうやって助けを与えてくれるのか、私たちは全てを理解することはできません。しかし私たちは神ご自身を待ち望む者のために働いてくださることを知っています。それはですね、イサヤ書の64章の読むとわかります。私たちが、礼拝している神様、主イエス・キリストは私たちのために働いてくださる神様です。真実に、新しく生まれた人々ですね、御霊はそのような人々を導いてくださるのです。それで、安らぎを与えてくださるのです。心に平安を与えてくださるのです。愛せない人に愛せるようになる、愛せない妻に愛せるようになる、尊敬できない夫に尊敬できるようになってくる。それがミラクルですね。それは神様の技ですね。私たちは神の言葉や見約束を疑うことが、約束を疑うことがあります。そのような時でも私たちのために働いてくださる神を待ち望むことができるのでしょうか。これが一つのチャレンジですね。すべてにおいて神様に栄光を期すことを求めているでしょうか。教会の働きでも神の知恵により頼んでいるでしょうか。そして神聖がそんなに重要ならば、私たちはどのようにして新しく生まれることができるのでしょうか。最後のポイントを見ていきましょう。新しく生まれる方法。どうやって新しく生まれるか。人はどのようにして新しく生まれるのでしょうか。9節から15節には、人は主イエス・キリストを救い主と信じるとき、新しく生まれるのだと書かれています。ニコデモはモーセの、律法をよく知っており、またそれを教えているイスラエルの教師でした。しかし、イエス様は言います。あなたは新しく生まれなければなりません。人の子を信じなければなりません。つまり、神の国を見、そこに入るため、永遠の命を持つために、私を信じなさい。 ということですね。同様に、クリスチャンホームに生まれたからと言って新しく生まれているのではないということです。また何年も教会に通っているから、神様についてよく知っているから新しく生まれているのではありません。人の子イエス・キリストを信じなければ神の国を見入ることはできません。なぜなら13節によればイエス様のみが、生贄の子羊として天から地上に降りてこられ、大祭司として、天に昇られた方だからですね。14節、イエス様は私たちのすべての罪を、負ってくださり、私たちを、義とされるために来られたのです。15節、人の子、イエス・キリストを信じることが、永遠の命を得る、唯一の、道なのです。次のことは、世界中の教会で問題となっています。人々は天国に行けるからとイエス様を信じるのですが、人生の主王として受け入れるのではありません。それが一番の問題だと思います。天国へ行けるから地獄は怖い、天国へ行くのには、イエス様に信じなければならないと言ってるから、あ、そっか、地獄行きたくないから、それで天国に行きたいから、じゃあ信じればいいのか、はい信じますぐらいですね。信仰は生活のごく一部、生きるものではないのです。日曜日は素晴らしいクリスチャンですが、日曜日以外は、未信者と何ら変わるところはありません。そんな、人、なんかそんなクリスチャンになっているならば、これから考えていく必要があります。教会で多くの人は自分は信仰を持っている、よって救われていると信じています。しかしサタンでさえ神様を信じていることはご存知ですか。ヤコブ2章の9節にはこう書いてあります。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしています。こう書いてありますね。ですから私たちの信仰とその悪霊の信仰はどう違いがありますか。どう違いがありますでしょうか。私たちと悪霊が信じることはどう違うのでしょう。答えは神の御栄光のために生きているかどうかですね。悪霊は神の栄光のために生きることはしません。しかし新しく生まれた 信仰者はそうするのです。すべてのこと神様に委ね、神様の栄光のためにじゃないですか。第一コリント10章の31にもそういうことを書いてありますね。何か食べても、食べたりしても、飲んだりしても、どんなことしたりしても、神様の栄光のためにしなさい。皆さんの喜び、そして満足はどこから来ますか？神様の、神様に栄光を表す生活を送るときですか？自分のなんかサクセスフルな、仕事からですか？ 自分で仕事を、なし遂げた、達成感、それともイエス・キリストを信じる信仰から来るのでしょうか。これキリスト者としてはこれ本当に大事な点だと気づかされております。まとめます。今日は4つのことをお話ししました。まだ新しく生まれていない人はどんな人でしょうか。そのような人たちはイエス様を神の子ではなく単に良い教師として見ています。二つ目、なぜ新しく生まれなければならないのでしょうか。私たちは神の国から私たちを引き離す罪の大切を持って生まれてきます。よって神の国を見、そこに入るために新しく生まれなければなりません。それで三つ目は、新しく生まれた人はどのような人でしょうか。新しく生まれると、御霊が私たちを導いてくださるのです。それです。最後なんですが、どうやって新しく生まれるのでしょうか。人は主イエス・キリストを、心の主、心の王、救い主と、信じるとき新しく生まれ変わると書かれています。はい、次は、ネパールで、開拓、教会、開拓している、教会のいろいろを、皆様に見ていただきたいと思います。私は、今東京にある玉川キリスト教会、玉川クリスチャンチャーチの、教会員に、教会員としてネパールに、派遣されている宣教師と、宣教の立場で、いろいろやっております。やらせていただいております。それは本当に光栄と思っております。トータリーコミュニティチャーチ、これはネパールで、牧会している教会の名前です。家族は、妻のベリーナと、7歳の、娘がいます。あと2月にもう一人が生まれます。こちらはネパールの、国旗です。ネパールはですね、ネパールの国旗は見えない、中に、太陽と月がついていますね。意味は空に太陽と月があるまでネパールは残す、ネパールはあるっていう意味が表します。ネパールはですね、インドと中国の真ん中にありますが、西、東、南はインドに囲まれています。もうここら辺ですけど、見えません。イエローなやつ。ありますが、それがネパールですね。下がインドで、上が中国です。日本は、ありがとうございます、助かりました。それでインドは多くです。はい、短くあれズームアウト、はい、日本は ここら辺ですね。韓国で、その青いやつは韓国で、隣は日本です。ネパールから日本に来るときは、飛行機だけ8時間半ぐらいです。はい、ありがとうございます。あれズームアウト。はい、 そうですね、北はあの中国があります。はい、こちらがあのエベレストさんですね。あの私たち ネパール人はあの誇るものですね、エベレスト。それ以外あのネパールで誇るものはないです。キリスト者としてはあの誇るものありますが、ネパール人として誇るものはこれだけです。それで次あのなんか右はあの今教会やっているあの建物の屋上から、見ることができます。そのヒマラヤの連峰、はい。次行かない、あ、次していただけますか。あ、 OKOK。はい、あのバクタブルについてなんですけど、教会開拓の場所ですが、あの真ん中に、チョータリーコミュニティチェルズ書いてありますが、ちょっとズーム、はい、そうですね、それが真ん中に、あります。はい、ちょっとズームアウトで、はい、それであの周りはですね、ちょっとその赤いものはあのバクタブルの一番有名なあの50の塔です。それでその、次のなんかちょっとこっちらはあの青いやつなんですが、それがあの昔のお城ですね、あ、違った、いいです、あのすいません、あ、そのままで、大丈夫です。それであのちょっとあの上の方はあの観光客、うん、の、 あのバス停があります。それであのちょっと左の方はあのキャンセルホスピタル、病院があります。それで下はあの大きなバス停がいくつかあります。それで下は国立的な大学があります。それであのもっと下はいろいろなホテルがいっぱいあるんです。それであの一番下はあのなんかナショナルハイウェイ、高速道路、あの日本が日本の政府というか日本が作ってくれた高速道路があります。あのっていうのはあの、まあ、あのこの中にですね、一つも教会がないのです。それでなんかいろいろなあの家とかでなんかあのなってるんですけど、偶像とかあの宮テンプルがいっぱいあるところですね。あのそこで真ん中に今開拓しているところです。バクタブルについてなんですが、あのバクタブルは国際空港からあの10キロ離れているところです。バクタブルの意味はですね、バクターは献身者、プールは住居を意味します。つまり献身者の住まうところ、大変宗教的な人が住んでいるっていう意味ですね。宗教的にはあのヒンズー教が 92% で、仏教はあの 7%、 それでクリスチャンは 1% 以下。それで民族的にはネワール民族が 63% で、ブラマン民族は 10%、 チェトリー民族は 18% で、ナプタマン民族は 5%。 そのクリスチャンとネワール民族を赤くしているのは、クリスチャンとしては私はマイノリティです。でもネワール民族から見ると私はメジョリティです。まあそんな、それだけを言いたかったです。人口はですね、あの、バクタブルの人口は約22万、5千ぐらいです。これがあの大事な質問だと思います。なぜ、チャウタリーコミュニティ教会を開拓するのか。これはですね、あの、バクタプールの一応性です。それを言いたいです。これはバクタプールの一応性です。あの使徒の働き17章の16節にはですね、こう書いてありますね。さてパウロはアテネで2人を待っていたが、町が偶像でいっ ぱいなのを見て心に憤りを覚えた。同じようにですね、これがバクタブルです。さっき五重の塔とお城の話もさせていただいたんですが、一番上はその五重の塔ですね。バクタブルに入るのには皆さん1500ルピーが必要です。1500ルピーは1500円ぐらいです。1500円、ぜひバクタブルにいらっしゃるときそれ持ってきてください。それ持ってきてくださらなければ入れません。バクタプールは、その1500円で何をするかというと、こういうものを見るんです。これはウォールドヘリテージ、バクタプールはウォールドヘリテージに、なんていうんですか、入っているって言いますか、ですから、その五重の塔で、下は、その、お城の前の、いろいろですね。どっち見てもですね、どこにも見ても、テンプルが多いんです。偶像を礼拝するテンプルが多いんです。そんな偶像の中に、真ん中の写真を見ていただくと、そういう偶像が、たくさんあります。バクタプルは。それ、バクタプールの人々は、普通に、本当に、拝んでるんです。拝む理由は、本当に尊敬しているからじゃないです。拝む理由は、拝まないと何か悪いことを起こす。だから、悪いことを起こさないように、この神々に幸せに、しておきましょう。みたいな感じ。恐れ。なんか、いい恐れじゃなくて、悪い恐れか。そういう恐れで、ヒンズー教の人々は、こういう偶像礼拝をしているんですね。その中に私もそうだったんです。18歳の時まで。私の家族も偶像礼拝してたんです。それで一番右はですね、それは仏教の一つなんですけど、ポンツシールという、ことで、それがなんか一つのお祭りで、そのなんか偶像みたいなものがあるんですが、それをなんか被って人は歩くんです。そのちょっと下に見ると人の足が見えていますですね。その偶像のなんとかなんか被って人は歩くんですね。それでその人が来るまで道にはおばあちゃんたちが何時間も待つんです。来ないまで待つんです。それ、来たらですね、それでみんなこういうふうに手を伸ばしてるんですよね。この手を伸ばしているのっていうのは、あなたを尊敬しますで、こうタッチして自分の頭にタッチするんです。それは、拝んでいる。礼拝している。あなたを尊敬しますということ。だから、ネパールに、皆様も行かれると、皆さんは本当に立派な先生っていうふうに、表すために、皆様をタッチして自分のこうやるかもしれません。皆様の足をこうタッチして、こうやるかもしれません。そういうことが多いんです、ヒンズー教ですね。でも、バクタブルは仏教とヒンズー教は混ぜているんです。それはなぜかというと、仏教もヒンズー教の中で一つですよっていうふうに教えてるから。キリスト者としてですね、イエス・キリストもそのいろいろな神々の中で一人ですよっていうふうに、言うと、彼らも、普通にキリストも拝んで、拝む。そういうふうにやってしまうぐらいですね。でも我々は言わないです。イエス様はただ一つの道。ただ一人の神の子ですよ。だからキリストは拝まないです。そういうバクタブルの町です。私が住んでいる、私が育てた、私が生まれた、私が育てた、私が教育を受けた 今私が、今、開拓させていただいていた場所がこんな場所がバクタプールです。次、なぜ開拓するのか。バクタプールの人々はイエス様を知らずに死んでいるからです。バクタプールのクリスチャン教会によると、バクタプール市に入る4つの城門の外には80から90の教会があります。しかしバクタプール市の町の中には1つも教会がありません。だからこそバクタプールに教会開拓をする深い重荷を感じているんです。次、ですから私たちはビジョン、ミッション、ゴール、そして価値を次のように明確にして開拓を始めています。私たちのビジョンはですね、キリストを通してキリストのためにイエス・キリストの教会を建てることで、人々が魂に安らぎを乱すチャウタリーになることです。チャウタリーは文字通りの意味は、山や丘にある木の下のような安らぎの場っていう意味ですね。そういう意味で教会のロゴが緑、ロゴになっている木みたいなものですが、十字架があって、木の下とかその十字架の下に来る誰にも安らぎが与えられる、そういう教会になりたいです。私たちのミッションは祈り、聖書、交わり、そして証の生活を通して、イエス・キリストの大宣教命令に従うことです。一番最後の写真は私のお母さんです。はい、ありがとうございます。これちょうどよかったこれはですね、ちょっとお母さんの後ろに何か100メートルぐらい歩くと教会が右にあります。なんかこのバクタプールの誰も知っている道のちょうどその右です。こんなところに、開拓しています。次、私たちのゴールは短期目標と5年目標、10年目標、20年目標として今考えているところなんですが、短期目標としてはですね、偶像で溢れた町バクタプールの中心に教会を建てたいです。それを建て、キリストの遺産を残していきたいです。私たちの価値は神に対して、霊と真実を持って神を礼拝し、神を喜ぶこと、それで家族に対しては、聖書に従っていき、神に喜ばれる家族を立て上げることです。それで社会に対しては、望みのない人にキリストの愛を分かち合おう、こういう価値によって、今いろいろ活動とか信仰生活とか歩んでいるっていうことです。だからこそ、この教会のために、お祈りいただけませんか。賃貸の教会の場所は人が今いっぱいになっているんです。この教会には福井先生も、いらしたことがあるんですが、ちっちゃい部屋なんですけれども、3年間でこんなに人を来るとは思わなかったんですでも今あと5人ぐらい来るともう座る場所がないんです。ネパールは普通に、床に座ったままに、礼拝をするんです。で今の状況、コンディションはこうなっているので、ぜひ皆様に 祈っていただきたいですね。すぐにもっと大きな場所が必要ですから、皆様に、いろいろと、お祈りと支え、期待しております。最後なんですが、これ2分の、動画です。今までやってきた教会の働きはどんなのか、皆様に見て、いただいて、それから祈って終わりにしたいと思います。お願いします。祈って、終わりにしたいと思います。祈りましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、今日は土浦恵み教会に、9年ぶりに、来ることができて本当に感謝します。皆様の、愛、それで交わり、いろいろ本当に感謝しております。神様、どうかこの教会のミニストリー、それで一人一人の上に、ご家族の上に、牧師先生方の上に、そしてスタッフ方の上に、神様の豊かな祝福がありますように。神様、これからもこの教会を通して神様の御業をどうぞこの日本の国に表してください。神様の御恵みがいつでもこの教会と日本の上にありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、リチャン先生ありがとうございました。リチャン先生を通してですね、新しく生まれて生きていくことの素晴らしさを、私たちは、受け取ることができました。そして今ご覧いただいたようにですね、ネパールのバクタプルにおける、宣教の働きを私たちは見ることができました。でこのバクタプルの、働きを支援する働きを日本で今担っておられる福井誠先生が今日来てくださっているので、福井先生の方からですねご挨拶をしていただきたいと思います。じゃあ先生お願いいたします。
皆さんこんばんは。バクタプル支援会、リチャン、先生を支える会の、代表をしております福井と申します。玉川キリスト教会 の双子玉川にあります玉川キリスト教会の牧師もしております。でリチャン先生とは、2013年だったと思いますが、その時からいろいろとお付き合いがありましてですね、実は私はあの NPO 法人、ホープ&フェイスインターナショナルという国際ボランティアの団体の代表もしておりますけれども、フィリピンでは20年、活動してきましたが、ネパールでは2011年から、活動を始めてですね、ことに開発の仕事をさせていただいています。で、その過程の中でですね、あの教育省の、ネパールの教育省に行ってですね、そこの事務次官と ODA 案件のことでいろいろと、交渉するときに実はリチェン先生に通訳をしてもらったりとかですね、そういう中でリチェン先生と非常に親しくなっていく中でですね、まあ、リチェン先生が今度開拓伝道を始めると、それで支援してほしいというようなことでですね、まあ、いろいろ今日お話を伺いましたが、あのチャウタリになりたい、木陰のようなね、そういう教会になりたい、それは私のビジョンとも非常によく似通っていてましてですね、まあ、それでぜひじゃあ支援をしましょうということで今回組織をすることになりました。で本当に時間もして申し訳ないんでありますが、バクタプル支援会の事務の、担当をしております、渡辺修一兄弟からですね、少しその支援会の働きを5分ほどお話ししていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
こんばんは、玉川キリスト教会の渡辺と申します。今回、リチャン牧師の、ネパールはバクタプルでの、開拓伝道を支援させていただいています。このような時間を与えられたことを感謝いたします。今バクタプルについては、リチャン先生の方からいろいろご紹介あったんですけれども、バクタプルの方は今、本当にあの今写真の方でご説明ありましたけれども、ヒンドゥー教と、仏教の、中心地でもある町です。でそのような中で、リチェン先生の働きの中で、お聞きしてて、私の方で感じたところですよね。今バクタプルで送っていることっていうのは、聖書でいう、初代キリスト教会の方で起こっていることが思い起こされました。初代キリスト教会では、福音が述べ伝えられた時にですね、先に異邦人の方が、本当に貧しい異邦人が先に救われて、福音が広がっていったということ、ありますけれども、今バプタプルでも、リチェン先生の働きによって、その福音が本当に貧しい人たちの方から広がっているということを、感じております。それで、まあ、今あの先生の方から、牧師の方からリチェン先生の方からお話あったんですけれども、信者が増えたことによって、自宅の今自宅の方で、教会の方をやられてますけれども、手狭になって、あと数人、信者の方が増えられると、本当にもう立ってするしかないぐらいのところでもういっぱいになっているということで、バプタプルの町に、新しい教会を、設立されたいという強い思いを持って今祈られています。どうか、皆様、合わせてですね、必要がリチェン先生の必要が満たされることを共に、お祈りいただければ、本当に感謝です。で、私自身が、リチェン牧師と知り合うことになったっていうのは、ここ、1年ほどのことなんですけれども、私の所属教会である、玉川キリスト教会の、福井牧師を通じて、リチェン先生のことを聞いて、また福井牧師と同行され、ネパールの教会のために牧師の学びのプログラムを、普及を支援されているゲイリー牧師を通じて現地の事情を聞く機会があったことがきっかけでした。で、まあ、現地の状況については今写真の方のスライドを見せていただいたんですけども、日本人にとってネパールは正直言ってそれほど馴染みがない国かと思います。ただリチェン先生は日本で神学の学びをされたこともあって、日本とのつながりについて重荷を持っておられます。 こうしたリチェン先生の働きが、キリスト教の信仰を通じて日本とネパールの、架け橋になることをお祈りしています。バクタプルという、ヒンドゥー教の町の中に、キリスト教の福音が、広がって教会を立ち上げられるというリチェン牧師の働きが、神様に用いられますことを皆様に引き続きお祈りいただきたいと思います。なお今回玉川教会の中に、バプタプル支援会、キリスト教、リチェン先生の働きを支える会を設立しました。この支援教会は、支援会は、日本において、リチェン牧師のために祈り支える方々に2ヶ月に一度リチェン牧師の、活動を知らせるニュースレターを発送し、また皆様からの支援をまとめてリチェン先生に送るという働きをするために作られました。どうかご理解いただいてご協力いただけましたら感謝です。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。バクタプル選挙のことですね、本当にこれから私たちも恵み教会でもリチャン先生の働きについては、支援を続けてきたわけですけれども、これからもですね本当に神様の技が、あのネパールでバクタプルの街で行われていることを覚えて、支えて、そして祈って捧げていきたいなと思っています。一言お祈りさせていただきます。神様、こんばん。私たちは新しく生まれたもののその生き方を聖書を通し、またリチャン先生を通して学ぶことができました。神様、今ネパールにおいて本当に新しく生まれる者たちが次々に起こされています。バクタプルにおける開拓宣教の働きを通し、その町にたった一つしかない唯一の教会を通して今次々と救われている方が起こされていることを今日私たちは知りました。神様、どうぞこの教会の働きを通し、そしてリチャン先生の働きを通して、さらに神の国が広がっていくことを私たちは願います。そのために私たちにできること、祈ること、そして捧げること、そして支援をしていくこと、そのことをするものとさせてください。バクタプルの支援会が日本でできて、そして私たち恵み教会もまたその支援を共にしていくことができますから、どうぞこれからもリチャン先生ご家族、そしてその建てられた教会の働きを覚えていくことができるようにしてください。神様に期待して、宣教の主であられるイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
先導民謡を歌いたいと思います。今日お話聞いたのは世界宣教の話ですけれども、皆さんができる身近な宣教もあると思います。そのことも考えて皆さんで一緒に歌っていきましょう。ぜひお立ちください。楽しく礼拝していきましょう。
私を使わ
ぜひお楽しみください。